さあ今週も始まりましたドロシーリンチです。このポッドキャストではネブラスカ在住の2人の暇人が時にはアメリカの文化を交えつつさまざまなことを好き勝手に喋るだけのドレッシングです。
いや全然いいんですけど、
はい、なんですか。約束と違う。
約束と違うな。違う
何
ゴリゴリの関西弁で喋ろうみたいな、なんか話になってたよ。
いややん。さあ今週も始まりました。
おいよ
ドロシーリンジです。
よいしょ。
このポッドキャストではネブラスカ在住の2人の暇人が時にはアメリカの文化を交えつつさまざまなことを好き勝手に喋るだけのドレッシングです。
まだいいんじゃない。さっきはちょっとテンション低めだったから、
うん、
汚
ねー汚い関西弁とか言うなよ。関西の人間に怒られんぞ。
いやだから別に全員じゃないけど、
うん
うん、まあシンさんはどっちかというとその汚ねーっていうよりかはそのね、あのそもそもの言葉自体がね、その
口が悪い。
そうそもそもがね、だから関西弁とか関係なし、うん、
関係なく。あ、そうなんや、うん、
そもそもがあれだからだけど、
もうでも方言というかきついんかなって思う、うん、
きついと思うよ。でも
そうなんかな、
うん、
えこのさ、あのこれポッドキャスト喋ってる時は、
えごめん、あの俺がもう
あ慣れてもうて。あ、そう
なんか、うん、何も感じないけど。
分からんかな俺でも、うん、こっち来て、うん、多少治ったもう治ったいうか、うん、あの気をつけてるようにはしてるよ。
というか、うん、そんななんか、うん、いや俺がもう完全に慣れちゃってるから。
ああそうか、
うん、
なんかちょっと標準語入ったりするやん、
うん、
やろ。
たまにえってなるけど。
そうやろ。
えってなる。
でだからそのたまに変えると、うん、あのえなんなんその言い方気持ち悪いなんてって言われる。
あだからそれこそこっち来てからさ、その関西弁喋ってる人とか聞いたりすると、
うん、
うわなんか汚いっていうか、なんかそんうわってなんない？
めっちゃなんねん俺。
なってるでしょ？
めっちゃなる。うわ汚いなって。
でしょ？それを喋ってます。一応あなたも
喋ってます。なんかな、人の関西弁を聞くと、うん、人によるけど、
うん、
汚いなって思う。
いるよね。
おる、
うん。これ今から話すことは独断と偏見ですよ、
うんうん。
私のむちゃくちゃな偏見ですよ。だからちょっとあれですけど、
うん、
あのロサンゼルスとかに半年1年留学する、
うん、
あの女の女性の方いたりするじゃん、うん、いわゆるそのアメリカに憧れてって言って、
はい、
関西出身の人たち、
うん、
めっちゃ汚くないか。
知らんで。
大丈夫かな。
知らんで。
大丈夫かな。
結構おるで。
大丈夫かな。
ロスの8割の留学生そうなんじ
ゃ。大丈夫かな。
知らんけど。
なんかちょっと気になっちゃって、
う
ん、
出が悪いんじゃない。
それは大丈夫かな。それこそ大丈夫かな。
違うんかな。
だからそれで、だから、まあ、春樹ラジオの方では、うん、春樹さんと吉野さん2人とも一応関西出身。
でも俺関西弁2人から聞いたことないわ。
まあ、春樹さんは確かね、いつだっけな、中学ぐらいの、中学高校ぐらいのタイミングで東京の方に確か来てる
んで。兵庫県なんでしょ。
そう、兵庫県。
一緒やん、東京やん。
東京や
ん。どこなんやろ、兵庫の。
ね、ちょっと今度聞いてみるわ。うんっていうのもあって、まあだから春樹さんの方はあんまり出ない、
うん、
けど、まあ吉野さんはちょっとこう笑ったりとかテンション上がったりすると、うん、結構普通に出たりはするけど。
吉野さんは大阪の人。
大阪、でも吉野さんはすっごい綺麗な関西弁というか、特に
関西弁に綺麗もクソもないから。
あれそうなの。
関西弁は関西弁です。
はい
はい。
なんかいや、まあまあ全然その聞いててなんか普通にすんなり入ってくるというか、
まあなんかやっぱ多少その地域差はあるけど。
やろうね、多分、うん、ってことなのかな。
っていうことじゃ
ん。だからさっき言ってた出が悪いってのはそういうことなんだ。その地域によって
誰が出が悪いの。
だその地域によって関西弁のそのきつさというか、
うん、すごい。あ、そうじゃない。
すごい。だからその下町の方だったらとか、
うん、と周りの環境にもよるんじゃないやっぱりさ。
それで周り、まあそうか、それでも関西弁っていうかそもそもだから元々のその口のあれになってくるのかな、う
ん、めっちゃ治った方やけどな。でもほんまに、
うん、あ、そうなんだ。
治ったというか、
うん、
なんかなんとかやろうとか、
うん、
っていうとやっぱりこの標準語を使う人からしたら、うん、ちょっときつく感じることがあるやんか、
うんうん、
だから語尾に根をつけるようにしてた。
え、言ってたっけ。
うん、だからなんとかやんねえとか。
ああ、そういうことね。
そう、
ああ
なんとかやろうじゃなくてなんとかやんねえとか、
ああ
の方がなんかこう、
そうね、確かにな
んか気持ち柔らかくない。関西弁は関西弁やけど。
そうね。
でそれをたまに地元帰って家族とかに言うと、なんなんそれって言われる。
やろうな。
そんな喋り方しなかったやん。
確かに確かに、うん、関西弁で言うと、でもその あれが俺あんま好きじゃない、自分さって言うじゃん。
あ、自分、
うん、相手のこと、うん、あっちの方がどっちかっていうと俺きついというか、きつく感じるわ。
そうな
ん、うん、
自分な、自分、俺でもあんま言わんよ、うん、自分って俺は、
うん、そんな言わんけど、
お前って言うもん、普通に。
あ、お前さって
貴様がさ
それは言わんけど、うん、いやでもなんか、うん、自分さって言われるとなんか
自分ってあんま言わんな、
グッグッっていうか、なんかちょっときつく感じる、
うん、きついというかさ、うん、鬱陶しない、
なんかね、
はってなれへん。なんかお前より嫌や俺。
いや俺も
自分って、
うん、
んお前誰やねんってな
る。自分さって、
うん、
なんかあんま好きじゃん、
う
ん、
関西弁やけどな。俺そういうの言うのも好きじゃないし、言われるのも好きじゃない。
あ、まあ、今日テーマがあるんですけど、ちょっとその前に、まあ、こんな感じでグダグダといくつか話したいことがあって、
正直、う
ん、
関西弁をディスり出した
テーマそれでいくかじゃあ今回のタイトルは
関西弁をディスり出すって
今日あった一個出来事があって、
はい、
まあ結構恥ずかしい出来事、
うん、
よく、まああるあるっちゃあるあるなんだけど、うん、まあそのあるあるを俺がまた今日ちょっと体験というかしてしまって、うん、ちょっと恥ずかしくなったっていう出来事があったんで、ちょっとそれを話そうかなって思って、
はい、
去年うちの大学を卒業した先輩一人いるでしょ、しげさんもめっちゃ仲良かった。
誰？
一緒に俺グラウンズキーパーで働いて
た、はいはいはい、
先輩いるでしょ、はい、そうで、あの人が前世目卒業されて、うん、カーニーから出てもう日本に帰ったんですけど、
うん、
もう至る所に忘れ物というか、うん、荷物を置いて帰ったんですよ。
あれ病気や、あれは。
また戻ってくんの、うん、っていうぐらい置いて帰った。
あらな。
って帰ったんよ、うん、
あれはな。
だから時には友達の家からズボンが出て、スウェットみたいなズボンが出て
き
て、
もうなマーキングしまくってるよな。
で違うところからピアスが出て、それこそだってクロムハーツよ、うん、ピアスが出てきて、
うん、
で挙句の果てには最後、友達の車で空港まで送ってもらったんだけど、
うん、
その車の中に iPad を忘れるっていう、はい、もうたくさん置いていって、
うん、
でそれプラス、まあ、そのなんか頼まれたお土産とかがあって、
うん、
それをまあ一つの段ボールにまとめて、
うん、
じゃあ今日持ってこうと思って、
うん、
まあ USPS だから、まあ郵便局みたいなところに持ってこうと思って持って行って、で今度その持ってった後にちょっとその恥ずかしいことというか、そのみんながよくあるあるあるのことをしてしまって、そのラベルを事前に作ることできるんだよね、オンライン上で。
できるな。
そうでも、まあ一回やったらそのなんかね、支払いの段階でなんか結構めんどくさいことになって、
うん、
そのなんかね、銀行行かないといけなくなっちゃったりして、なんかねめんどくさいことが一回あったの、
うん、
でもそれだったらもうその場所行ってそこでラベル作った方がいいなと思って、
うん、
で行ってよし書くぞって思って、
うん、
すっごいことがあって、
うん、
俺その先輩の住所知らないんだよな、
やばないないやわボケ、
住所知らないんだよ、びっくりしちゃって。
え、俺この間言わんかったっけ、
何が。いや、そう、いや持ってて言ってたけど、
うん、
いや俺もだからその先輩から、LINE で入ってる、うん、だから2つ多分考えがあったのその時、
うん、
1つはその LINE のどっかに多分その住所を送ってくれてたんだろうなと思って、
うん、
でバーって言ってバーって確認したけど、
うん、
ないなと思って、
うん、
っていうのが1つと、多分もう1つの考え、これ俺の考えだけど俺は分かんないよ、なんでか分かんないけど、
うん、
多分住所なくても届くんじゃないかなって
意味が分からん、
多分思ってた、
意味が分からん、
思ってたかもしれない、
田舎すぎてな。
思ってて
田舎すぎて、多分その県と市と名前をかけて、多分ワンチャン届くで、
どこどこさんの、
実際
どこどこさんねみたいなね、
実際届くと思う。
ああ、だからそうびっくりしちゃって、俺も行って、
うん、
あ知らんと思って
、聞けばよかった俺。
いやだから連絡したけど帰ってこなくて、だってもうその時昼間だったから、向こうだったらもう朝の3時
とか。じゃあ俺に聞けばよかった。
寝てたから。
朝の寝てないよ。
いや寝てた朝のだって10時とか11時ぐらいよ。
いや寝てないよ。
嘘、
クラスやってん普通に11時は。
あ、そっか。
うん。でその後全然起きてたで俺。
あ、ほんと。
うん。
じゃあ連絡すればよかったな。確かに、うん。というのがあって、ちょっとまたちょっともう一回行かなきゃなって。明日、明後日。
あ、行ってないん結局。
じゃあ行ったよ。
あ、だ行って遅れてないのね。
そう遅れてない。行って、うん、だからそのあれ紙だけ回収してきて。
バカやな。
たまーになんかそういうなんかなんだ、よく言えば天然。悪く言うと頭おかしいぐらいアホ。
よくも悪くも天然、
うん、
あるよなそういうの。
よくある。なんかあったっけね。その、ま、俺が覚えてるので言うと、
うん、
そのま、日本からいろいろ文房具買ってきて、
うん、
ま、日本の方が絶対いいっていうのは知ってたから、
うん、
でホッチキスを買ってきてて でホッチキスの芯もたくさん持ってきてたんだけど、うん、そのなんか結構その使う機会が多くてホッチキスの芯がなくなっちゃって、
はい、
あら大変っていうので、うん、まあ、お店に買いに行って芯を大量に買ったの、まあ、正確にはもうそのアメリカのものってそのたくさん入ってるから、うん、そんないらないって思ってもしょうがないよ、うん、まあ大量に買ってきてよしって思ったら、あの日本とアメリカのホッチキスって規格違うんだね
サイズが違うと、
そう、もう全然ハマんなくてだからまた行って今度ホッチキスの本体分かってくるっ
ていう二度手間
としたりとか、
なんかあるねそういうの、
ね、なんか話し出したらちょくちょくあるかもしれないけど、
あるな、
まあ、まあそれで言うと、まあ、これはちょっとあれ関係ないかもしれないけど、引っ越したりとか、
うん、
あの新しい絨毯とかを買ったりすると、
ああ
の俺絶対物なんかこぼすやん、
まず一番最初にこぼすな、
その 初日にね、
初日に
ね、あれ何なんだろうね、
何なんあれ、わざとやろ、だから
じゃでも俺さ別に普段からその
なんか、じゃあしかもやで、うん、俺んちでな
そうなの、
自分のスペースとか、そうそうそうそう、自分の部屋ではやらへん、
じゃないじゃないじゃない、
ちゃんと俺の部屋とか、
ちゃんと人のスペース、
人のスペースでやりよるから
そう
俺なまた
そうなの、だから別にそのなんだろう、普段から物をこぼしたりする人ではないじゃん、
うん、まあ、
そのキーボードの上にあのスプライトこぼすぐらいで、うん、特にそれ以外はないんだけど、なんか新しい家入ったり新しい柔軟引くと絶対その上にポン酢ぶっかけたり、
う
ん、しかもあのポン酢日本から買ってきたちょっと
そうだね、俺が大好きなポン酢俺大事なポン酢を
で、うん、何なんだろうねあれ、だから今度あの引っ越すときは、うん、ちょ、まあ、今ちょっと引っ越しを考えてるんで、うん、今度引っ越すときはちょっと細心の注意を
ほんまにやで、
はい、頑張りたいと思います、うん、でまあ、あそうだ、さっき軽く言ってたんだけど、
うん、
最近結構ポッドキャスト力入れてるっていうのもあって、
はい、
そのもう取りだめというか結構その溜まっていったりしてるわけよ、
うん、
撮ってるのが、でできればタイムリーなものを出したいじゃん、
そうね、
でしょ、うん、っていうのもあるから今後あのちょっと最後に、じゃあエピソードなんぼですね、終わりますみたいな感じのあれを言わないでおこうかなっていう、
うん、なんで言うんかなと思ってたけどな、
まあ、一応今なんぼっていうのを確認したくてっていうのもあって、まあ、今回のエピソード終わりたいと思いますで進もうかな、
うん、
でもしなんかそのタイムリーなものがあればその時間ずらすだけで OK だから、
そうや、
うん、
取りためといたらいいんだ、
そうね、だから今日話すようなことは別にもう全然取りためと、
もういつでも、もう5年後とかに出してみ
る、ああそれは訳分かん
ない、しょうもないな
もうやめろよそれはもう本当にね、訳分かんなくなるか、まあでも、うん、そうだから今後はちょっとエピソードを言わないでおこうかなと思って、
はい
はい、最後にちょっとだけ1個だけ、まあ、1、2個話して本題に行こうかなって思うんだけど、
うん、
さっきちょうどニュースで入ってたことをちょっと軽く話したくて、
ほう、
速報、大阪府が医療非常事態宣言を発令っていうのがなんか出てて、
タイムリーやん、
そうすごいタイムリーなんだけど、
なんだ早出さなこれ、
まあいいよ別にいいよいいよいいよなんか最近大阪府あれ、緊急事態宣言終わってからすっごいなんか増えてるらしくて、う
ん、あれまん延防止条例みたいなの出たよね、
そうそうそう、だからそれに関することなんだけど、うん、まあ過去最多となる719人の感染が1日で確認された、で重症者数が149人、
うん、
で、重症者症
は
重症者重症病床
おういや漢字読めてる大丈夫
の使用率が 66.5% っていう、うん、もうだから結構その医療機関がもう本当に逼迫してる状態で、
うん、
っていうのを受けてそのなんかまん延防止等重点措置っていうのを適用で、
うん、
それに対する医療非常事態宣言っていうので、うん、ただまあ俺も内容をちゃんと見てないから分かんないんだけど、一応内容は大阪市内の飲食店などの時短要請とか、あと8日以降からの不要不急の外出の自粛ってあるんだけど、
うん、
何も変わらんよね緊急事態と、
まあそうね、
多分あれよね、緊急事態宣言っていう名目を使うとまたなんていう、その結局やった意味ないじゃんっていうのを多分避けるための、
でもそれは大阪府だけでしょ、
大阪府、
うん、だからじゃない、うん、
ってことなのかな、
うん、その独自のやつでしょ、
そうそう独自のやつ、うん、うん、でまあ、一応その名前がその医療非常事態宣言っていうので、まあ、その多分医療機関がやばいよっていうのを多分言いたかったっていうのもあるのかね、
うん、
だからちょっとそう、それは話したくて、
うんうん、まあまだ我慢せえいうことや、
まあそうだね、
どんだけやねんなもうこれ、
でもなんか東京は最近結構低くなってきてるみたいな、
あそう、
大阪と神戸がすごいみたいな、最近
神戸が
神戸が兵庫ではなく正確には神戸が
神戸が、いや、うん、あんなもん神戸だけ
みたいな、あんなもん、
え、
あんな
もん、兵庫って神戸やもんな、
まあうーん、まあ8割合ってるかな8割合ってるかな、そうだからまあこんなのがありましたと、
うん、
で、どうしましょうかね。もう本題なんかあったりします？
いや、ない。
じゃあもう本題の方に移ってもいいでしょうか。
はいはい。
今回の本題なんだけど、前回その質問を募集したけど全く来なかったっていうので、ブチ切れたっていうのがあったじゃないですか。
ブチ切れたのかどうか
知らない。一件があったじゃないですか。はい、でまあそのなんか質問の内容を変えてみればみたいな。だからその前まではポッドキャストのトピック募集みたいな。ポッドキャストっていうのもそもそもみんな分かってなかったりとか、何なのっていう感じかもしれないから、留学に関して質問ある方。っていうような、
はい、
内容で募集したんですよ、そしたらなんと6件来ました。6
来た、ほら
進歩ですただ6件のうち、2件はしょうもないというか、どうしようかな、読み上げようかなって悩んでるぐらい の本当にもうどうでもいいような内容でした。まあ、一応だから6件来てるんで、それについてまあ答え、
何個か
何個か、ピックアップしようかなと、でこの6つのうち、まあ、そのしょうもないの1個あげるね、高校の同級生からなんだよね、お金をくださいって、あの思んないやつね、
全然いいっすよ。
え、何が？違う。でないから、このポッドキャストの収入なんか
全然いいっ
すよ。ないから、そんな、こんな
取りに来てくれたら、
弱小チャンネル
取りに来てくれたらあげるんで全然
カーニーまで、
カーニーまで
了解です、はい、でもう一個は、前にエビエーション航空学のことについて話すっていうポッドキャストがあるんですけど、まあ、そこで話した雄大さんっていう人か、雄大さんっていう人から来てるんだけども、これはもうゴリゴリのどしもネタなんで、
俺が読む？
いや違う、人が変わったらええっていう問題じゃないよチャンネル的にっていうことそう、ゴリゴリのどしもネタなんで、これはもう控えさせていただきます。
ちょっと後で電話します
そうですね、はい、はい、で、じゃあまあ、イージーなのからいきたいと思います、アメリカのトイレはよく詰まります、どうすればいいですか？
確かにな、
すっぽんを買ってください
でもまあどでかいババしたんやろうな
これさ、俺、あんまり詰まったことがないから、
ね、
あれなんだけど、
トイレットペーパーの種類あるやんか、
はいはいはい、
でダブルを使うと結構詰まりやすいな。
でもいやでも確かにそのなんか日本に比べて詰まりやすいっていうイメージはあるわ、確かに、なんでなんだろう、
細いねん、
細いの、なんででも逆に細いんだろうね、
知らん。だから元々だって流す文化ってなかったんじゃない、ワンちゃん。
でも日本
なんか物に、場所によってはそのトイレの横のゴミ箱に捨ててくださいとかあるやんか。
日本も言ったりでもボットンがあったじゃん、
日本は水洗優れてると思うよ。
あ、まあ、だからそうか、そこかやっぱり、インフラっていうやつかああ、やっぱそういうところなのかな、これ対処というかもう詰まってるのもすっぽんするしかないっすよね。
か、まあ、すっぽん、もう詰まったらすっぽんせなしゃあない、だからなんかトイレットペーパーをシングルにして、なるべくその流さんようにする、
流す量、
1回の流す量を
少なくする、
少なくする、
あ、
だから2回ぐらいに分けたらものすごい吹くんやったら
そうね、確かに、っていうことです、はい、まあ、こんな感じのイージーめなのが最初にあって、はい、この2つ目の質問、ちょっとねこれね、質問の内容がアバウトすぎて何に対して聞いてるのかがちょっと難しいっていうのはあるんだけど、勉強は何が一番効果的でしたかっていう内容なんだけど、ちょっとふわっとしすぎてて、勉強は何が一番効果的でした、
英語の勉強ってこと
っていうことなのかな、多分、じゃあ英語っていう面で話した方がいいのかね。
そうじゃない俺これ話せる自信がないな。
まあね、まあでもトーフルだったらちょっと話せるんじゃない、
ああでもほんまに何が効果的かって、もうトーフルしかやってないから、
しかも俺らは ITP の方だよね、
ペーパーベースの方やから、それしかやってない、逆に、
でもまあそれやって、まあ、パスして今生きていけるから、それが多分だいぶでかいんじゃない、多分、
確かに、
まあ、トーフルに関して、まあ、ITP なんでそのコンピューターベースの方はあんま分かんないんですけど、 ITP に関して言いますと、もう文法をやった方がいいよっていうこと、
文法やな、
だけっすかね、
文法1からやったらいけるっていう、
で文法のセクションはもう本当に、やったらやった分だけ上がるし、リスニングやリーディングに比べて比較的やったらすぐ
上がりやすい
点数がっていうのもあるし、あとまあ文法をやればそれがリーディングの方にもつながってくるし、っていうような他のところにも結構使えたりするんで、自分も受かった時は、基本的にその50-50、リスニング、グラマー、リーディングのこの3セクションで、50-50-50を取れれば500点っていう計算で、で、自分は何ぼだっけな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、グラマーが55ぐらいあった、で他のところが低くてもそこで補えたっていうのがあったんで、 まあ、英語に関してはだから英語に関してって言えば、まあグラマーをやれっていいのかね。
まあそのTOEFLに関してはね、
まあまあそうね、うん、
そのアカデミックなことになってくるとやっぱりグラマーは大事になってくるよね。
そうね、リーディングのところもだからもう最初の方の話を言うと、どれが主語でどれが動詞で、うん、どれが形容詞でっていうのはそのグラマーから、
うん、そう、海外旅行とか海外の人と喋るときになんか文法なんかいらんねんっていう人おるやんか、うん、まあ正直その海外旅行とかであればもう単語ばー言うてるだけで通じるっちゃ通じるけど、やっぱその大学入ってアカデミックなことをするでペーパー書くとかってなればやっぱり文法知ってないと文章ができひんから、
あともう
大事よ、
会話になったら恥ずかしいし
まあまあまあ
そうね、だからまあ英語、まあこの勉強はっていうところで大きくくくってるからちょっとあれですけど、まあ英語の勉強はっていうところに関して言いますと、まあグラマーが結構やっぱ重要なのかなっていうような。
そうね、うん、俺もだからもともとリスニングは良かったのよ。
うん、そうね、確かに、うん、
でグラマーがすごい低くて
低かったね、
一番だからグラマーで底上げした感じやね俺は。
そうね、うん、
基礎が全くなかったから、
うん、リスニングは結構ずっと安定してたというか、
ずっと高い点数やったから、
うん、同じぐらいはあって、そうねっていうような感じです、とりあえず。まあトーフルっていうところと、まあアメリカの大学に来るっていうところを考えますと、やっぱまあグラマーっていうのはあった方が、特にそこを中心的にやった方がいいですよっていうような感じです、うん、
はい。
で、最後2つあります、うん、どっちからいこうかな。じゃあ最初こっちの方、ちょっとまたあのヘビーなのですけど、ビザの申請ってどれぐらい大変でしたかっていう質問なんですけど、
はい、
私たちは大変でした？
全く
ここがねちょっとね、あの多分なんだろう、普通の留学生っていう言い方もあれですけど、日本の大学のプログラムで来る人たちも多分ある程度学校が多分やってくれるんで、そんなめちゃくちゃ大変かって言われると多分あれなんですけど、一番多分大変なのは本当に留学エージェントだったり大学のプログラムとかを使わずに一人で来るっていう人たちが多分めっちゃ大変なのかなっていうふうに。
手続きが分からないね、どういう手続きなのか。
そうだよね、一応だから F1 ビザ取って、それとは別にセービス、
うん、
もうお金払ってその申請しなきゃいけなくて、
それこっち来てからやったっけ、セービスは。
一応ね、渡米前にできるの、
うん
うん、っていうのがあったりとか、あとはまあ I-20 か、
うん、
を申請したりとかっていうような流れもあったりするんですけども、本当に自分たちは留学エージェント、その NCN っていうところに入ってますんで、そっちの人たちがもうほとんどやってくれたんで、
だからもうアメリカの領事館にあの面接しただけやんね。
いや本当にそうだよね、他全部やってくれてっていうような感じなんで、多分大変だと思うんですけど、そのやっぱ重要な書類っていうのを考えますと、まあ留学エージェントとかに入っておくと楽ですよっていうような。
楽やな、そういう点は。
だよね。でまあこれちょっと NCN の話になっちゃうんだけど、今年来る子たちがいるんだよね、夏に、5月か、だからまあ言ったら21期生っていう風に呼ばれたりするんだけど、
はい、
そう、その人たちがまあ言ったらコロナ禍でちょっとそのビザの申請大変だったりとか、いろいろシステムが変わってたりするらしいんよね、でいろいろ資料を見せてもらったんだけど、マジで NCN 今何を手伝ってんのっていうぐらいなんかあんましてなくて、それこそ本当にビザの手続きとかも UNK から送られてきた資料を見てこれをやってくださいねみたいな感じで、それこそセービスだったりとかビザの申請とか、なんかどこまで手伝って、なんかほとんど多分自分たちでやんなきゃいけないんじゃないのかなみたいな。でなんかその団体として今コロナの関係もあるから、なんかみんなの飛行機が取れないからどうのみたいな、だから個人で買わなきゃいけないからみたいな、なんか大変そうなの
大変そうやな、
俺たちの時は別にそんなのなかったんで、
うん、
っていうのが一応、3つ目の質問かな、
うん、
に来てました、ビザの申請で。最後、これがちょっとまあ最後これについて結構話して終わろうかなって思うんですけど、
はい、
日本の大学よりアメリカの大学の方が優れているなという点はどこですか。1点あげちゃおう1点あげちゃおう、なんかあったり、
アメリカの方が優れている点ね。
そうで、まあどっちが劣っているとかではなくて、まあ優れてここだけは絶対アメリカの方がいいなっていう点を1点ぐらいちょっとあげて、
なんやろうな
まあ前回その軽く比較のポッドキャストを撮ってるんで、
うん、
まあ、それを軽く聞いてもらえればって感じなんですけど、まあ、前回はもう言ったら比較だけだったから、そのここだけはやっぱいいんじゃないみたいな話はあんましてないと思うから、なんかあったりしますかね。
なんやろね。
まあ優れている、まあ、人によってまたその考え方も違ったりするから、俺らが優れてるって思ってる点も他の人からしたらね、
そうなんやな、
ちょっと変わってる。
結局日本でできて、
うん、
アメリカでできんことないし、アメリカでできて日本でできんことっていうのもあんまりないと思うね。
まあどっちが難しい簡単とかあるかもしれないけど、
うん、何やりたいかによるし、
そうね、その子が何勉強したいかっていうところにも、うんうんうん、
でもなんやろうな、もう英語じゃない。
まあそう、
優れてるというか英語できるっていうだけもうただの語学留学。
うん、まあまあまあそうね。でもまあ英語が使える、英語が伸びるっていう面で言えば、う
ん、だからそこで例えばコウスケみたいに映像を学びたいっていうのであれば、
うん、
そういう専門のところに行くとか、
うんうん、個人的にはなんか
何がある。
だから前も軽く喋ったんですけど、そのだからメジャーの変更だったりとか、
うん、
その言ったら日本よりも、
うん、
自由に勉強ができるというか、
うん、
好きな学部を選んだり変えたりできるっていうのがやっぱ一番いいのかなというか。
そうね、だからいろんなことやりたいんであれば、
うん、
その転学っていうのはやっぱり簡単かな、うん、
それこそ
日本よりは、
うん、まあ、アメリカの大学に来る子もそうだけど、やっぱ日本の大学生で結構多いのが本当に将来何したらいいか分かんないとか、やりたいことが分かんないっていうので大学行ったりする人も多かったりするから、うん、そういう人がじゃあ例えば経済学部に入りましたってなったらさ、
うん、
やっぱ変えるの大変じゃん、
うん、
メジャー変えるのも転学するのも大変じゃん、
うん、
っていうよりかはアメリカの大学生はそういう人周りにもいたりして、
うん、
何でか分かんないっていうのに対して、例えばビジネスやりました、じゃあ違ったって時にもう本当秒で変更できるし、
うん、
でもしじゃあ例えばビジネス勉強しました、じゃあビジネスのどんなことを勉強したいのかってなった時に、あ、アカウンティングが結構好きって言ったら、じゃあアカウンティングに特化したそのエンファシスに変えたりとか、
アカウンティングね、
うん、とかファイナンスに変えたりとか、
ファイナンスね
変態の
むずいね、
知ってますよ、
変態が取るエンファシスね
本当にこんなこと言っていいのか悪いいいのかって思うけど、いやでも本当にあの辺はね、
やばい、
卒業された日本人の先輩方もいますけど、
あーやばい、
もう良くも悪くもネジ外れてるというか本当に本当に
すごいよな、
うん、もう毎日お金というかお金の向き合って、うん、Excel と向き合ってね、自分が特にそのビジネスの脳がないから、
うん、
もう本当に何が面白いのって思っちゃうぐらい
やばいな
で周りの友達も結構自分のフラタニティはそのコンストラクションマネジメントだったり、
出た、
ファイナンスだったりいるから、
うん、
もう周りみんなその株だったり投資のことに興味あったりとか、うん、なんかその辺お金に関してみんなめっちゃ知ってたりとかしたりとか、
うん、1個メリットはあれじゃない、奨学金じゃない、
ああいいんじゃないですか、
うん、
うん、
奨学金はいいよ。
しげさんからじゃ奨学金、そうね。
うん。返さんでええし。
そうね。うん。
結構もらえるから。
うん。まあだから一番の違いは、その日本で言う奨学金っていうのは、うん、こっちで言うと、スチューデントローンっていうのになるんだよね。
うん。日本のね。日本の奨学金はね。
うん、で、こっちで言う、一応奨学金っていう、その訳されるのがスカラーシップっていうふうに略されるんですけど、うん、これはもう言ったら、頑張ったから大学側からあなたにお金をあげますよっていうような感じのシステムが多分一番近いよね。
そうね。
だよね、
うん。
っていうような感じ、本当にでも、まあこれも前回喋ったんですけど、誰でももらえるというか、
まあ、誰でももらえるで、
うん、
ほんまに。
で勉強頑張れば、じゃあ勉強、その GPA 高い人用の GPA、奨学金だったりとか、
うん、
あとは課外活動たくさんやってたりとかすると、じゃあそのインターナショナル文化を広めましたねっていうので、うん、それに関する奨学金だったりとか、
またインターナショナルはもらいやすいと思う。
そうね、確かに、うん、っていうのもあったりとか、うん、そうね、まあ、例えばその母子家庭の人に渡すあげるその奨学金もあったりとかっていうのも、う
ん、ね、ほんま奨学金もいろいろほんまに、
うん、
だからその地域の出身者だけの奨学金とか、
うんうん、
なんかその人種的なやつもあるし、
うん、
奨学金、
うんうん、
ほんまにいろいろあるから、
うん、
でまためっちゃある。
そうなの、だからもう調べるときりないというか、
ほんまに、
うん、
学部以上にあるんじゃん。
いや、あると思う、多分
数って言えばね、
うんうんうん、
何々奨学金、何々奨学金みたいな、うん、でそれを全部まあ学校のあれによるけど、
うん、
調べればその学校のサイトで自分に合うやつっていうのは全部ブワーって出てくるから、
うんうん、
でそれに全部アプライすればいい、
うん、
うん、するだけすればいい、
うん、本当にそうだと思う、うん、でしかも、やっぱ一番大きいというか、うん、フレッシュマンの奨学金が一番多い
で多いな、
うん、1年でつまり 1年生からもらえるというか、うん、入学するタイミングからしかもらえない奨学金っていうのが、うん、ある多分どんぐらいだろうな、5割6割
そうね、ほとんどやな、
ほとんどだよね、うん、だからもしアメリカの大学、まあ、結構多分その文章英語力的にも多分大変かもしれないですけど、うん、ちょっと見るだけでも
入学前からやればいいのよな、そこに入学が決まってれば、
そうね、まあその留学エージェントとかになるとまたちょっと難しかったりとかするかもしれないけど、うん、まあでも全然本当に特にその短期だったらもらえるかどうか分かんないですけど、うん、4年生の大学であればもう全然もらえますんで、うん、そこはちょっとね調べといた方がいいかも、
なかなかなかなかの文字数書かなあかんけど、
そうね、う
ん、
俺も
結構書いたもんな
俺で、うん、そっか俺もでも600字ぐらいか、
そうだからそれによって全部一つ一つ書かなあかんから、
う
ん、
そうね、
まあそれだけの体力と気力があれば
まあでもちょっと変えれば OK なところもあったりとか、まあ
ね、うん、俺もなんか似たようなやつやってたし、
うん、基本的なそのなんていうんだろう、自己紹介というか、うん、そこだけは同じで、そのちょっとその聞かれてる内容をほんと軽くいじって提出したりとかっていうのをしたりとかしたから、
それに対する小論文がね、うん、結構だるいけど、
そうね、う
ん、まあそれさえ書けば、まあ、もらえるかどうかは別としていけるから、アプライはできるから、うんうん、いいんじゃない、
そうね、まあそのもうそろそろ終わろうかなと思うんだけど、その奨学金の流れで言うと、うん、俺もその、今持ってる奨学金の、コンティニューっていう、その続ける、うん、続けて次の年度の奨学金ももらえるっていうのがもうメール来たの、うん、ちょっとやっぱり落ちたのよ、
あ、そうなんや、
これはもともと言われてて、うん、コロナ禍っていうのもあって多分次は落ちるけどごめんねっていうふうにそのオフィスの人から言われてて、うん、でもそれでも年間で、まあ、全然金額言っちゃうけど、うん、年間で2000ドル、
うん、
だから年間で20万円ぐらいの奨学金を一応、
うん、その1個でね、
1個で、もともとは4000ドルもらってたんですよ、年間で、40万ぐらいもらってたんですけど、それが20万までちょっと落ちちゃったっていうのもあって、うん、まあ、だからそういうふうに継続できるかできないか、その学校の生活であったりとか、そういった、はい、あと GPA とか、うん、そこら辺にもよって変わってきたりするんで、まあ、もしアメリカの大学4年生で留学したいなって思ってる方がいましたら、ぜひその辺も調べてみてください、はい、何か言い残したことはないですか？
ない、
ない。それではエンディングに行きたいと思います。
こんなもんでいいですか？
いいんじゃないですか？多分、うん、もっと雑談しようと思えばできるけど、うん、はい、てな感じで今回は、まあ、主に質問コーナーというか質問の回答をしたというような感じになります、うん、で、まあ、前回から、前回というか前から結構言ってたりするんですけど、このポッドキャスト、YouTube、以外にも Apple Podcast、Spotify、Google Podcast など8つ以上の媒体で見る聞くことができますので、自分の環境に合った、ポッドキャストをのサイトで聞いてください。はい、こんな感じで、
はい、
今回のエピソードを終わりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。